俺は1年飛び級で海外に留学する。
それはまた随分と急な話ですね。
校長の勧めでな。ダメ元でアーリー受けておいたんだ。俺も正直受かると思ってなかった。だがこんな機会はまたとない。俺はスタンフォードに行く。
海外の大学は10月に入学、1年飛び級となると。なるほど、来年の今頃は向こうですか。何はともあれ、まずはおめでとうございます。これはとてもすごいことですよ。スタンフォードに飛び級だなんて、私も鼻が高いです。
篠宮、
盛大にお祝いをしたいところなのですが、ヒアの準備がありますので、また時間を改めて。
キリキリで愛し合いましょう。嘘も燃え尽くして夢にして、冗談じゃない、もっと踊りたい、もう我慢できない。打ち明けてくれ。Oh yeah。 危ないね、その笑顔、心を乱されて欲しくなる。優等生なんて嘘でしょ、はぐらかしてじれったい。どうにかなりそう、口つけるほどに足りなくなる。抱き寄せたら意外なほど寂しい目で睨むから、限界タタタタタ、キラキラな夢を見せてよ。全部ばらまいて星にして、尋常じゃないところも知りたい、もう我慢できない。
注文は以上で。
早坂、ちょっと来て。
え、
あ、ちょ、かぐやちゃん、どうかしたの？ねえ、
ゴーゴーシューティン、ゴーゴーシューティン。
そうですか、会長が留学を。
まったく驚かされるわ。
いいんですか、試しに行かないでって言ってみます。
バカ言わないで、スタンフォードは私でも入るのが難しい大学よ。誰が何と言おうと行くべきでしょう。これはすごいことなのよ。笑顔で送り出すのが筋です。
スタンフォードですか。向こうにはかぐや様より頭が良くて家柄も良く、さらには綺麗な女性がいるかもしれませんね。4年あれば何人もの女性と関係を持ち、よもや現地で結婚なんてことも。
ねえ、それ何の揺さぶり。
いえ、やけに素直なので気味が悪くて。てっきり私は会長の海外行きを妨害するものと思っていました。
さすがに人生がかかった場面でそんなことしないわよ。私を何だと思っているの。
だってそうじゃないですか、かぐや様的には遅くとも2年生の間には付き合い始めて、3年は恋人として、今までできなかったあんなことやこんなことを思う存分、そういうビジョンがあるものだと。あったんですね。別にそれは今からでも遅くないのでは。今日から会長がいなくなるまでの間、かぐや様のしたかったこと全部すればいいんです。
そうね、私も全く同じことを考えていたわ。
分かっていると思いますが、そのための条件がたった一つあります。
なあ、もう何が言いたいか想像がつくわよ。今日会長に好きだって言う、告白すればいいんでしょ。
長かった。
早坂、何泣いてるの。
かぐや様がようやくここまで。
でも告白なんてどうしたら。
お任せください。すでにウルトラロマンティックな告白方法を用意してあります。
そんなもの勝手に用意しないで。
まずこれからヒアの点火がありますね。その時なるべく近くに会長を招きます。矢尻の明かりに照らされたかぐや様の横顔は さぞ神秘的に見えるでしょう。会長はドッキドキです。
ドッキドキ。
そして屋上からキャンプファイヤーに盛り上がる生徒たちを眺めつつ、文化祭の成功を温かい缶コーヒーを飲みながら二人でささやかに祝います。これは激エモです。
エモ。
私好み。
エモ。
そして告白。そのハートのアクセを手渡しつつ、はい、ここで告白の言葉を。
会長が付き合ってくれって言うなら付き合ってあげてもいいですよ。
不正解。何ですかその2週遅れのツンデレ女は。一瞬マキ様かと思いましたよ。
だって急に告白とか言うんだもの。大事なところなんだから早坂が考えて。
大事なところだからこそ借り物の言葉ではいけないのです。自分自身の言葉で告白を。
じゃあ会長好き。どう？
全然ダメですね。
どうか。
わかりませんか。かぐや様の告白には 5W1H がないのです。そんな情報量の薄い告白じゃなんやかんやで失敗するのが目に見えてます。こんな風に。
篠宮、キャンプファイヤーがそんなに好きなのか。
勘違いパターン。
誰を好きだって？
どうしようとできです。
自爆パターン。私やりそう。引き延ばしに入ったラブコメじゃないんですから、一発でビシッと決めてください。
5W1H で今ここで私は会長を好きなので真剣に付き合ってほしいです。
エモさが出ろ。
エモって、
何ですかその自動翻訳みたいな告白は。ふざけてるんですか。
あなたが 5W1H とか言い出すからでしょ。ウ
ェン、
もういいです。付き合ってくださいだけ付け加えて、あとは普通にどうぞ。
会長好きです。私と付き合ってください。
面白みはないですね。
ないと悪いの。じゃあどうすればいいのよ。
愛情の言語化はとても大事なことなのです。それが告白とあればなおのこと。適当に済ませていいものではありません。会長のどこが好きなんですか。その気持ちを素直に言葉に。
気持ちを言葉に。大勢で歩くとき、列から離れて歩く人がいるとちらりと振り向く横顔が好き。心配になるくらい眠そうな目元とか、難問にぶつかった時の引きつり笑いとか、嫌味なくらい実直で地味に負けず嫌いで、すごい鈍感かと思ったら本当は見ていてくれてるところとか、人は頑張れば何にでもなれるって思わせてくれる姿が好き。前に進もうとする会長が好きなのよ。だから海外に行かないでなんて絶対言えないでしょ。
ごめんなさいかぐや様、私が無神経でした。告白絶対成功させましょう。
可能じゃない。あっちはうまくいってるみたいね。まったく恨めしいわ。
結構風強いね。中の方が暖かくてよかったかな。
そうかと思って使ってください。
驚きの気配り力。あ、やだ。じゃああったか。
ここは静かでいいですね。
でしょ、気に入ってるんだ。春になると真っ赤な花が咲くんだよ。ほんとびっくりするくらい赤いの。死体でも埋まってるのかな。
これ寒肥桜ですよ。
寒肥桜？
桜はバラ科ですからね。赤い桜も黄色い桜もあるんですよ。花言葉は艶やかな美人、善行、好奇。なんだかまるで、
お花好きなんだ。
まあそこそこキモいですよね、男のくせに。
そんなことないよ、ちょっと意外なだけで。
ツバメ先輩、あの石神ってやつだけには気をつけてください。あいつ中学の時暴力で停学してて、みんな嫌ってるストーカー野郎なんです。
へえ、そうなんだ。
私たちあいつと一緒になんて。
まあまあ、うまくやれるように私が間に入るから。それに話してみたら意外と真面目で気配りさ。
え、何の話です？
もっといろいろ知りたいって話。
え、あ、寒肥桜は1月から3月に開花期を迎えてですね。
あ、
だから卒業式のシーズンにも咲いてですね。それでこの桜の最大の特徴はですね、他の種と違って散らない桜でして。
散らない桜？
ええ、桜は散る姿が綺麗といえばそれまでですが、散らない桜ってのも縁起がいいっていうか、なんか勇気づけられる感じしません？
ええ、今までそんなこと考えてみてなかったな。咲いたらまた見に来ようよ。
あ、はい。
それでね、突然呼び出したのはさ、返事してなかったなって。まだ私答えを決めかねてる。もう少しだけ時間が欲しいの。でもほら、いつまでも宙ぶらりんなのも嫌でしょ。なんかキープしてるみたいだし、曖昧なままズルズルいきそうで怖いし。だからいつ頃までに返事をすればいいか君に決めてほしいの。
え、返事？何のことだろう。
石神には告白した自覚がなかった。
あ、そうか、花見の話か。
今の石神は少しずれていた。
3月に入ってからで大丈夫ですよ。
結構待てるね。今まだ12月だよ。
あんまり早く予定決めても良くないですから。気候で結構変わりますし。
気候大事？
そわそわしながら時間を待つのも一興なんですよ。
強メンタル。私だったら早く済ませてほしいって思うのに。でも、うん、わかった。その間じっくり君のこと知ってみる。
ん？なんで今の流れで僕の話？
うん、胸のつかえも取れたし。
なんか引っかかる。
劇頑張っちゃうよ。
本当に良いのか？はい、私には財力も権力もありません。捧げられるもの我が心のみ。私の心臓を姫に捧げます。
わかりました、捧げましょう。
あなたの御心を姫へお届けいたしましょう。
方針伝説、そんなのがうちの学校にあったんだ。愛の証明に心臓を捧げた男の物語か。どことなく既視感のある話だな。心臓といえばハート。この学校の出し物にやたらとハートが多いのは方針伝説絡みなのかな。
待てよ、ということはもしこの文化祭が方針伝説になぞらえているものだとしたら、ハートを渡すことにも意味があるのでは。そしてあの時のツバメ先輩の動揺、あれはただ単にクッキーを送られただけのリアクションではなかった。この伝説に照らし合わせて考えれば、心臓すなわちハートを送るということは愛の証明。僕はツバメ先輩に愛を送ったことになる。だとしたら僕は
一人で行かせはしません。
照れる、なんか露骨な好きアピールしちゃったみたいで恥ずかしい。
まあハートを送ることが告白だなんてアホみたいな話があるわけでもないし、別にいいけど。
こんな悲劇があってはなり
ません。ツバメ先輩の出番だ。
さあ目覚めるのです。
かわいい。
今日の石神は少しずれていた。
結局会長は見つからなかった。一体どこへ消えたのかしら。私の晴れ舞台なんですから、自分から隕石を取りに来るみたいな考えがあって当たり前じゃないですか。それとも何か余裕アピールなんですか。自分が私に好かれてるみたいな的外れな自信をお持ちで。まあ確かに私は会長のことを好きですけど、もう認めますけど、だからといってそういう態度ばかり取るようでしたら、私だってすべて嫌いになっちまならないんですけど。会長の得にはならないと。
周りの観客に一切気を取られていない。なんて集中力なのでしょう。
別のことに集中してて的を外さなければいいんですけどね。
もしかしてこれは恋の駆け引きってやつなのでは。わざと姿を見せず私をやきもきさせてる。だとしたら確実にどっかで見てるに決まってるわ。
もう会長ってちょっと意地悪なところあるわよね。
この場でよくそこまで自分の世界に入りきれますね。
出して頑張ろうって時に誰ですか。こんないたずらをするのは。
さあ勝負だ四宮。
一体誰ですか。会長の大きな玉でいたずらするのは。
言い方。
あ、今人影が。会長さんはまだ屋上にいます。追いかけましょう。かぐやさん、
ね、ちょっと終了まであと1時間もない。
ああもうピンポイントにアクシデントが起きて全然計画通りにいかない。
まるで誰かの意志が働いているかのようだわ。
不要です。
いない。どうやら逃げてしまったみたいですね。
藤原さんはなんでそんなに元気なんですか。
だって怪盗さんが待ってますからね。
いや待っては。
待ってるんです。全ての回答はいつだって探偵に見つけられたがっているんですから。
そういうものですか。
この紙無機質紙ですわ。
無機質紙。
これは特殊紙で建築用途に使われてたりするものなんです。
建築用途。怪しいですね。
文化祭を盗むってのも意味がわからないですし、謎だらけですわ。
他に何か落ちてたりしませんか。
こんな暗くちゃ見つけられませんよ。冬は日が暮れるのが早くて嫌ですね。
日暮れ時刻。エリカさんナイスです。
え、何かお分かりになったのですか。
ワールドクロック。この一見バラバラの時計、これらは地球の経度に換算可能なんです。最後の犯行予告が巻かれた5時ちょうどを基準として算出した数字と時計の位置を照らし合わせれば
何か出てくるということですね。すごい。
いえいえ、全ての謎は解かれるために存在する。私はただ謎という鍵穴をほんの少し回しただけです。
PC ルームで経度を調べましょう。
はい。
かぐや様は行かなくていいんですか。かぐや様。
ごめんなさい藤原さん、申し訳ないけどあなたのおかげで全部わかったわ。まったくお茶目ないたずらだわ。みんな難しく考えすぎなのよ。いえ、難しく考えるように誘導されていたと言うべきかしら。
どういうことなんですかかぐや様。
全ての謎は解かれるために存在するでしたか。あの言葉のおかげでようやく分かったわ。例えばこの無機質紙、この紙自体に謎があると誰が言ったの。もっと普通に当たり前の理由があって使われるべき。
当たり前の理由。
だってキャンプファイヤーの上から紙を撒いたら普通に危ないでしょ。火が燃え広がらないように難燃性の紙を使っただけ。 仕掛けた人の細やかな仕事と考えるのが自然。そして同じようにこれも。私も解こうと考えたのですが、糸口すら見つかりませんでした。こうなると一つの可能性が出てきます。これに答えなどない。藤原さんみたいな記号の羅列があれば答えのある暗号だと思い込む習性をついた一本釣り。
うわ、さっき初期ちゃん。
私はただ謎という鍵穴をほんの少し回しただけです
とか、すごいいい顔で言ってましたよ。
触れないであげてください。ですからあえて空欄を埋めるなら藤原の時間といったところでしょうか。そして差出人のアルセーヌ、ギリシャ語で男らしいという意味。どこかで誰かが言ってた言葉よね。
なるほど。
ここからは一人で会長を探すわ。
ですが、
これは会長の考えを読んで会長を探せゲームなんです。私一人で挑むべきでしょう。
わかりました。でも本当に大丈夫ですか？本当に一人でできますか？
早坂がいないと何もできない人みたいに言わないでちょうだい。缶コーヒー飲みながらハートを渡すだけ。ちゃんとプラン通りにやりますよ。
強くなりましたね。
私は試されている。本当の白金みゆきを篠宮かぐやは理解しているのか。わかりますよ、ずっと見てきましたから。いつだってみんなの心配をするあなたは絶対に生徒を見守れる場所にいる。つまり文化祭の成否を占うキャンプファイヤーが見渡せる場所にいる。そして星が好きでロマンチストでいつだって上を目指す人ですから、この学園で最も空に近い場所。さて、早坂のプラン通り缶コーヒーを買って。
なんで戻ってくるの？なんでなんてこんな時に腰を。飲料会社しっかりしなさいよ。
缶コーヒーなんて、要は会長にハートを渡せばいいだけ。
何？どこかで落とした？助けてよ、ヤダコ！
先ほどの発言を悔やむかぐや。一方、ここまで入念な準備を重ね、告白の動線を確実に組み上げてきた白金。それを支えるのはここ一番に見せる謎のテンションであった。
篠宮は俺のことどう思っている？バイトしようぜ。
無論翌日は冷静になり、恥ずかしさのあまりのたうち回るのが毎度の流れであった。がここに来て白金は我に返りかけていた。
俺はなんちゅう格好を。やってること藤原と同レベルじゃ。
いつもなら24時間はテンションが持つが、文化祭は2日開催、タイムリミット。今まさに恥ずかしさが襲っていた。謎のテンションが終わった白金、これまで頼り続けてきた策を失ったかぐや、共に最大の武器を失い、この大一番をノーガードで挑むこととなった。だがそれでも決戦の時は訪れる。
せて